least robber was living successful life according to the standard of the world.
このような基準からいくと、リーストロベルという男性は非常に成功した人生を歩んでいました。
The, a journalism degree from one of the top journalist schools in the US, the University of Missouri, as well as a Master of Studies in Law from Yale University.
アメリカで最も優秀なジャーナリズムの学校と言われているその一つ、ミズーリ大学のジャーナリズム学士号を得て、その後エール大学で法学の修士号を取得しました。
He was an award-winning legal editor of the prestigious Chicago Tribune newspaper when his wife became a Christian.
彼の妻がクリスチャンになった時、彼は著名な新聞、シカゴトリビューンの小受賞経験のある法律欄の編集者でした。
Being an atheist, he decided to use his legal skills to disprove the claims of Christianity and get his wife out of what he considered a cult.
彼は無神論者でしたので、この、彼が持っている法学の、スキルを使って、キリスト教が主張していることを論破しようと試みました。そして自分の妻を、カルトだと、思っているそのキリスト教から、脱出させようと試みました。
He spent almost 2 years interviewing scientists and theologians, studying archaeology, ancient history, and world religions.
2年ほど彼は神学者、そして科学者 の人たちにインタビューを行って、それから考古学、古代史、また世界の宗教といったものを勉強しました。
After finishing his research, he became personally convinced that based on the historical evidence of the resurrection,That Jesus of Nazareth really was the Son of God.
そうした調査を終えて、彼は復活にまつわる歴史的な証拠を、見たとき、ナザレのイエスが神の御子であると個人的な確信を得るに至りました。
He received Jesus Christ as his Lord and Savior, and his life began to change.
彼はイエス・キリストを主、そして救い主として受け入れました。そして彼の人生は大きく変わり始めたのです。
He said, "My values, my character, the purpose of my life began to be transformed over time in a way that, as I look back, I cannot imagine staying on the path I was on compared to the adventure and the fulfillment and joy of following Christ."
そして彼はこのように言っています。私の価値観、人格、生きる目的が時間をかけて変えられました。キリストに追随するものになるというその冒険、充足感、喜びを振り返ってみると、昔の私が歩んでいた道にとどまり続けるなど考えられない。
Notice he found fulfillment and joy in following Jesus Christ that all his achievement in life could not give him.
ここで皆さんに注目していただきたいのは、彼はこう言っているわけです。キリストに、追随する、クリスチャンになることによって得られる喜び、そして充足感というものは、それまでの彼の、人生での成果だったり、また成功から得られるものとは、比べ物にならない。
About 2000 years ago, there was a Jewish man named Saul of Tarsus, who, like Lee Strobel, had every reason to boast of his accomplishment.
2000年ほど前に、このリー・ストロベルのような、男の人がいました。それは、サウルというタルソ人、と呼ばれていた、このユダヤ人の男の人ですけれども、この人もリー・ストロベルと同じように、人生でたくさんの、成功体験があって、それを自慢する、ための、要素、また理由というものが全て備わった人でした。
He was a brilliant, passionate, rabbinical student who had studied under the famous teacher.Gamaliel in Jerusalem.
彼は、ラビの生徒として非常に熱心でまた明るい人でした。そしてエルサレムの、非常に有名な教師であるガマリエルの下で、学んでいた人でした。
A persecutor of Christians, he had a dramatic encounter with Jesus on the road to Damascus, and his life too was completely transformed.
彼はクリスチャンを迫害するものだったわけですが、ダマスカスへの道でイエスと劇的な出会いを得ます。それによって彼の人生は大きく変えられました。
We know him as the Apostle Paul, and in the third chapter of Philippians, which we'll study today, Paul writes that in comparison to knowing Christ, everything he had accomplished was like rubbish.
私たちは彼を使徒パウロとして、知っていますけれども、今日、勉強する箇所、フィリピ人への手紙、3章のところにも、彼 の、ことが出ています。そして、彼はそこで、キリストを知るという、その喜びと比較をすると、今までの彼の、成功体験だったり実績というものはゴミであると言っています。
What do you treasure?
皆さんが大切にしているものというのは何でしょうか。
Is there anything that deserves your lifelong passionate pursuit?
皆さんの生涯を通して情熱を持って追求するに値するもの、そういったものはあるでしょうか。
I think there is. And our passage today is extremely important because it tells us what it means to find eternal salvation and ultimate satisfaction in life.
そういったものは存在すると思いますし、今日の御言葉というのは人生において永遠の救い、この上ない充足感を得るということがどういうことかを教えてくれる非常に重要な箇所だと思います。
Let's read together our text for today, Philippians 3:1-11.
で今日の説教箇所、フィリピ人への手紙3章1節から11節を読んでいきます。
Bible said, Finally, my brothers, rejoice in the Lord.To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you.
最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることなのです。
Look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh.
どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。
For we are the circumcision, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh.
神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを、頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。
Those myself have reason for confidence in the flesh also.If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more.
ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。
Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee.
私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。
As to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless.
その熱心は教会を迫害したことで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。
But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ.
しかし私にとって得であったこと、得であったこのようなものは皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。
Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as a rubbish in order that I may gain Christ.
それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、また。
And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith.
キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
That I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings becoming like him in his death.
私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、
That by any means possible I may attain the resurrection from the dead.
どうにかして死者の中から復活に達したいのです。
Look at verse 1.
では、1節をまず見てください。
Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you.
最後に私の兄弟たち主にやって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためになることです。
By beginning this passage with the word finally, Paul isn't indicating he's finished, but rather a better translation of the Greek, meaning might be from now on, beyond that, or so then.
この最初の言葉、最後にというところですけれども、これはじゃあここで手紙を終えますと言った意味で書いているのではなくて、この言葉最後にというものの、まあ、もともとのギリシャ語の言葉の意味というのは、ではとかこれから先といったような意味合いがあります。
In all of these meanings, Paul uses an introductory phrase that suggests he is shifting lanes, so to speak, still driving in the same direction but covering a different line of thought.
そういった意味でこの言葉を取ると、このパウロの前置きの言葉というのは、これから車線変更しますよと、つまり同じ方向に、話としてはまた方向にまだ走っているんだけれども、ちょっとここで考え方または話題を変えますよというふうに言っているわけです。
So let's review quickly or briefly some of the lessons we learned in chapter 2 of Philippians to see how this line of thought changes.
ではどのようにその話題を変えるのかということを見るために、簡単にフィリピ人の2章の話題に関してちょっと振り返ってみましょう。
In chapter 2, he talked about serving with humility, which is summarized in Philippians 2, 3, and 4. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others.
2章でパウロは謙虚さを持って使えるといったことを説いていました。それをフィリピの2章3節から4節のところに要約されています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Paul shows us the ultimate example of serving others in humility in Jesus Christ in chapter 2, 6 to 8.Who though he was in the form of God, did not count equality with God as things to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross.
そしてパウロはこの謙虚さを持って他人に仕えると言った、その究極の例はイエス・キリストに見られるというふうに言っています。2章の6節から8節、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。
Then he introduced to Christ-like examples from his close friends, Timothy and Epaphroditus, in chapter 2, 19 to 30.
それに続いて、パウロは自分に近かった友人たちを例にとって、つまりテモテとエパフロデとを例にとって、キリストのように使えるといったことはどういったことかというものを2章19節から30節で説明しています。
So in chapter 2, he emphasized the joy in servinghimself, as you can see in chapter 2, 17 to 18.
2章の17節から18節には、パウロはさらに自分自身を差し出す喜びに関しても強調して書いています。
Even if I'm to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I'm glad and rejoice with you all. Likewise, you also should be glad and rejoice with me.
例え私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物になっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。
So in chapter 3 and Paul shifts lanes from the theme of joy in serving to the joy in believing.
そしてこの3章でパウロはこの話題を変えます。車線変更をします。それは使える喜びから信じる喜びにトピックを変えています。
So the rejoice in the Lord is a command he gives us in the verse 1.
今日読んだ箇所の一節で、彼が私たちに命令をしていることというのは主にあって喜びなさいということです。
It sounds very simple and clear.
この、戒めというものは非常にシンプルでまた明確なように感じます。
But simple command does not always mean easy to follow.
シンプルな教えイコール、簡単にできるといった意味ではありません。
Rejoice sounds like a just be happy.
この喜びなさいというのはこれは例えばハッピーでいなさいとか、まあ、幸せでいなさいといったようなイメージを持つと思います。
So when can you be happy?
では皆さんが幸せな時ハッピーな時というのはいつでしょう。
When you eat delicious food?
おいしい食べ物を食べる時でしょうか。
When you eat, get something you want?
欲しかったものが手に入った時でしょうか。
Or when you get an unexpected bonus?
予期せぬボーナスをもらった時でしょうか。
But all these things seem circumstantial and temporary and conditional.
でもこういったものは状況に左右されてまた一時的またある条件下に依存するものだと思いませんか。
This kind of happiness fades away and is gone relatively quickly.
こういったタイプの幸せというものは消え去ってしまいます。しかも比較的すぐに消えてしまいます。
As you know, when Paul was writing this letter, he was under house arrest.In the midst of uncertainty while waiting for his trial.
ご存知の通り、パウロがこの手紙を書いたとき、パウロは自宅軟禁下に置かれていました。そして、自分の裁判を待っている、つまり、不確実性の高い状況の中にいたわけです。
He was living in close quarters, facing the possibility of death.
彼は狭苦しい場所に、住んでいて、そしてもしかしたら、死に直面するかもしれないという状況に置かれていました。
How could you be happy if you place yourself in these circumstances?
もしこのような状況に置かれていたとしたら、どうすれば喜び、幸せを感じることができるんでしょうか。
But he mentioned joy, rejoice, glad 14 times in this letter.
しかしパウロは喜びを意味する言葉をこの手紙の中で12回も使っています。
How could be so joyful in this situation? What is the secret to his joy?
そのような状況に置かれていて、なぜそこまで喜びにあふれることができたんでしょうか。彼の喜びの秘訣というのは何だったんでしょう。
To find the answer to Paul's joy, we need to study a little bit deeper into the meaning of the word rejoice.
このパウロの喜びに対する答えを見つけるためには、この喜びという言葉の意味を少し掘り下げて考える必要があります。
The Greek word for rejoice is chairete.
ギリシャ語でこの喜びという言葉はチャイレテと言います。
This comes from the word chairo, which comes from the root cha, meaning favorably disposed, leaning towards.
このチャイレテという言葉の元になっている言葉はチャイロという言葉。そしてチャイロにはこのチャという語源があるわけですけれども、このチャという語源は例えば好意的であるとか好感を抱く、また好意的に何かに頼るといった意味があります。
So, but what are we favorably disposed or leaning towards?
では私たちは何に頼りがちなんでしょうか。何に頼りたいと思いがちでしょうか。
Is it our problems?
それは私たちの、抱える問題ですか。
Is it our pain?
痛みでしょうか。
Is it our circumstances?
または、状況でしょうか。
No, if we do that, we will never rejoice.
そうではありませんね。もしそういったものに頼っていたら私たちは喜べません。
Interestingly, the word rejoice has the same origin of the Greek word charis, which means grace.
そして面白いことにこの喜びという言葉のその、と同じ語源を持っている、ギリシャ語が他にもあるんですけども、それがチャリスという言葉で、これは神の恵みという意味です。
Therefore, here rejoicing in the Lord means be favorably disposed towardsGod's grace, or lean forward towards God's grace.
それを考えると、この主にあって喜びなさいという意味は、神の恵みにの中で頼りなさい、神の恵みに好感を持ちなさいといった意味があると、理解します。
And as a result, you will experience God's grace with your whole body and soul.
その結果、私たちは全身全霊で神の恵みを体感することができるわけです。
This also implies that we are to lean forward only God's grace, nothing else.
またこの、パウロの、命令、戒めというのは、神の恵みにのみ私たちは頼るべきである、それ以外のものではなくというふうに言っていることと同じです。
Not our works, not our accomplishment, not our family heritage, not our gender, and not our race.
つまり、その喜びというものは私たちの働き、私たちの業績、家族から受け継いだもの、人種、性別によるものではないということです。
What are you leaning towards in your life?
皆さんが人生の中で頼りにしているものというのは何でしょうか?
When you lean towards something, you begin to move in that direction.
皆さんが何かに好感を持つ、また頼ると、そういったことをしているとき、その頼るものの、方向に私たちは引っ張られていく傾向があります。
Living in constant joy is only possible when you have faith and trust in the Lord and lean into God's grace.
常に喜びの中にあって生きると、その、ためには、主に信仰を持つということ、そして、イエスを信じて、そして神様の、恵みに頼ると、そういったことを、そういったことをしないで、常に喜びにあふれるということはできません。
Apostle Peter told believers in 1 Peter 1:8. This is from a New Living Translation.
使徒ペテロは信者たちに第一ペテロの1章8節でこのように言っています。
You love him even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him and you rejoice with a glorious inexpressible joy. The reward for trusting him will be the salvation of your souls.
あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない、栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。
This true joy does not depend on circumstances, but on the presence of the Lord with us.
このような真の喜びというものは、何かの例えば状況に左右されたり依存するものではありません。これは私たちが、神と共にあるというその神の臨在によるものです。
It is not a continuous smile, but an inner satisfaction in what the Lord has done and in His presence with us.
これは常に私たちが笑顔でいるというわけではなくて、主がしてくださったこと、そして神の臨在に内から満たされているということです。
So, the next, the verse is to write the same things to you is no trouble to me and is safe for you.
そしてこの一節の後半にも、このように書いてあります。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。
To write the same thingsProbably refers to things he taught them when he was with God's grace or with them before in person.
この前と同じことを書きますが、これは何を指しているのかというと、おそらくパウロがこの牢屋に入ってしまう前にその神の恵みに対して説いていたことを指しているものと思われます。
So what did he teach them before?
そして その中で、彼はどのようなことを教えていたんでしょうか。
He taught them the exactly gospel.
彼は福音を伝えていました。
Paul says it's no trouble for him to repeat these things, and it's safe for the church.
パウロはこのように言っています。それは煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。
In other words, the church will be protected from the constant attack of the legalism and the false gospels.By studying the true gospel regularly.
これを言い換えると、真の福音を定期的に勉強することによって、教会は立法主義、また偽物の福音から守られると言っているわけです。
When false teachers come into the church, they always try to change people's direction to the wrong way.
教会に偽教師が現れると、彼らは人々を間違った方向に導こうとします。
They try to make them rejoice in things.Other than God's grace.
神の恵み以外の中で人々を喜ばせようと試みます。
The particular false teachers that Paul talks about in this passage are called Judaizers.
この箇所でパウロが特に言及しているこの偽教師というものはユダヤ化主義者と呼ばれる人たちです。
During the time of early church, there were many devout Jews who were willing to accept Jesus as Messiah.But they wanted to hold on to certain forms of Judaism.
初期の教会の時代、イエスをメシアとして受け入れたいという熱心のユダヤ人も多くいました。しかしながら、そういった方々はユダヤ主義の、形というものもある一定保持し続けたいと思っていました。
They believed Gentiles had to become Jews before becoming Christians.
彼らは異邦人の場合、クリスチャンになる前にまずユダヤ人にならなければいけないと考えていました。
This involved the act of circumcision and taking on the law of Moses.
それには割礼を受ける、また、律法を守ると、言ったことが含まれました。
The Philippian church in Macedonia was the first church in the Western world, and most believers were Greek, that is, Gentiles. So it's not difficult to imagine how Jewish Christians had been attacking Philippian believers to force them to be circumcised to be saved.
マケドニアのピリピ人の教会というのは西洋に建てられた初期の教会の一つです。そして、信者のほとんどがギリシャ人ですから、つまり異邦人だったということです。ですので、ユダヤ人のクリスチャンが彼らにピリピ人の信者たちに対して割礼を受けなければ救われないと、そういうふうに強いてまた攻撃をしていたということは想像できるかと思います。
But leaders of the early Christian church, including Paul, Barnabas, James and Peter, clearly denied this claim and wanted to preserve the gospel of grace.
しかし初期のキリスト教会のリーダーたち、つまりパウロ、バルナバ、ヤコブ、ペテロといったリーダーたちはその主張を退けていました。そして恵みの神の恵みの福音を守ろうとしていました。
So let's look at the Philippians 3:2-4 again.
では今日のテキスト、フィリピの3章2節から4節をもう一度見てみましょう。
Look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for the those who mutilate the flesh. Dogs, evildoers, and those who mutilate the flesh are all pointing to the Judaizers.
どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。この犬、悪い働き人、肉体だけの割礼のもの、これはすべてこのユダヤ化主義者を指しています。
Now, when Paul talks about dogs here, he didn't have in mind the polite, pampered, and party-trained house pets we love today.
パウロは犬という言葉を比喩として使っていますが、この犬のイメージというのは、今日における例えば丁寧で、そして過保護に育てられて、またトイレットトレーニングが済んでいるような可愛らしいペットの犬というイメージではありません。
Instead, picture semi-wild scavengers, dogs roaming the back streets in packs, dirty, flea-infested, disease-ridden scavengers with uncertain pedigrees, mangy mutt.
その代わりにこういったタイプの犬を想像してみてください。半分野生で群れになって路地裏でゴミ漁りをしている犬たち、汚くて飲みだらけで、血統も不明で汚らしい雑種といったイメージをしてみてください。
They were uncontrolled and dangerous to anyone who got too close to them.
彼らはそういった犬はコントロールが効かないですし危険です。近づこうとする人たちに対して危険をと見なされるような犬です。
So Paul warns the Philippians to stay away from such people.
パウロはそのような人から離れなさいと、そばに行くのやめなさいというふうにピリピ人に言っています。
Some self-righteous Jews at that time also used the term dogs to refer to unclean Gentiles.
当時のそういった独善的なユダヤ人の中には、汚れた異邦人という意味で犬という言葉を使って、この異邦人のことを呼ぶ人たちがいました。
So it's very ironic that Paul turns the insult on these Jewish Christians who are trying to give importance to their man-made ways of purity.
皮肉にもパウロはその侮辱の言葉を人工的に作られた清さを重要視しようとしているユダヤ人のクリスチャンに返しているんです。
Further, he called them evil doers because of their twisting of the gospel, teaching that people could be saved only by faith plus works of the law.
それに加えて彼はこういったユダヤ人の人たちを悪い働き人というふうに呼んでいます。なぜならば福音をねじ曲げて人々に教えていて、そして信仰だけではなくて信仰プラス律法の働きによってでしか救われないというふうに教えているからです。
And the mutilator of the flesh, because they say men must be circumcised to be saved.
また肉体だけの割礼のものというふうにも呼んでいます。こういったユダヤ人たちは割礼を受けなければ救われないというふうに説いているからです。
But salvation comes from God's grace and your faith plus zero, as you see in Ephesians 2:8-9.
しかしながら救いというものは神の恵みプラス 皆さんの信仰プラスゼロで成り立つものです。それはエペソの2章8節から9節で、も書かれています。
For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not the result of works, so that no one may boast.
あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
After exposing these robbers of Christ-centered joy, Paul concludes his warning by reminding the Philippians that those who trust in Christ are the true circumcision.
キリストを中心とした喜びを盗む者たち、そういった人たちをパウロはここで明らかにします。そしてその後、フィリピ人のようにキリストを信頼していること、人たち、こそが真の割礼を受けたものであるというふうに、述べて、パウロはピリピ人への、警告を、終えます。
It is not a circumcision of the flesh, but that of a changed heart that makes a genuine Christian.
真のクリスチャンとはどういった人なのか。それは肉の割礼によるものではなくて、真の意味で心を変えられた人たちが真のクリスチャンです。
So let's move on to the next verse 3 and 4.
では次の、テキスト、3節から4節を見ていきましょう。
For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more.
神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。
In this verse, Paul points out three distinguishing marks of the true people of God.
この箇所でパウロは、神の真の民を区別するための3つの印について指摘しています。
First, true believers worship in the Spirit of God, meaning their focus is on works of the Divine Spirit in salvation, not on fleshly means of a personal merit.
1つ目の印というものは真の、信者たち、というものは神の御霊によって礼拝をしというふうに書いてあります。礼拝のフォーカスは救いにおける聖霊の働きであり、肉という手段で個人的な恩恵を受けるということではない、そういうことです。
You remember that Jesus said to the Samaritan woman at the well in the John 4:24.
イエスが井戸の近くでサマリアの女に、話をしているところ、このヨハネの福音書4章24節のところを、思い出してください。
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
In other words, true worshippers must worship in the power of God's Spirit and in accordance with His truth.
言い換えると、真の礼拝者は神の霊の力、神のその働きと、神の真理を持って礼拝しなければならないということです。
We are to know and worship the one and only God, the God revealed in the Bible through Jesus the Messiah.
私たちは唯一無二の神を知り、そして礼拝するということです。その神というものは、イエス・キリスト、我々のメシアを通して、聖書の中で明らかにされた神です。
True worship is a matter of the heart. It demands more than just outward motions.
真の礼拝というものは心の問題です。ですから、外向きの動きだったりとか、そういったものを、以上のものを求められます。
It is an inner submission of yourself to God.
これは神様に、自分自身を差し出すというこの内なる服従です。
Second, unlike those who bragged about their achievement before God by keeping the law, Christians glory in Christ Jesus, not in themselves and their works.
真のクリスチャンを、と、区別するための2つ目の印、というものは、立法を守ることによって、どれだけ立法を守ったかということを自慢するような人たちではなくて、真のクリスチャンというものは、キリストイエスを誇り、つまり自分たち自身、また自分たちの働きを誇るのではなく、キリストを誇る人たちだということです。
By growing in trusting Lord Jesus Christ and knowing Him more, we will glorify Him more and more.
イエス・キリストを主として信頼し、そして成長していく、またイエス・キリストをより深く知っていくことによって、私たちはさらに彼を称えるようになります。
2 Peter chapter 3, 18 says, Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and the day of eternity. Amen.
第2ペトロ3章18節にこうあります。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今もそして永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。
Third, authentic Christ followers put no confidence in the flesh.
そして3つ目の印、真の、クリスチャンは人間的なものを頼みに、しない。
They rejoice in the Lord, not in a human works, not in a personal pietyNot in anything but the person and the work of Christ.
主にあって喜ぶということ、それは人の働きによるものではなく、またその人の信心深さ、経験さでもなく、またそれ以外の他のものにあって喜ぶものでもありません。これは本当に主キリスト、そしてキリストの働きにのみあって喜ぶということです。
Paul exposes the foolishness of those who place confidence in their own achievement, worked in their own power.For the purpose of meriting approval with God by using himself as an example.
パウロは自分自身を例にとり、神様から認められるために自分の成し遂げたことに頼り、自分の力だけで働きを行うことの愚かさを指摘しています。
Chapter 3, 5 and 6 says, Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews,As to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless.
3章5節から6節。私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘビル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。
If anybody could have merited favor with God,It had been Paul, whose birth privileges as a Jew and his own religious achievement were top class.
神の贔屓に預かる人がいるとすれば、それは、パウロだというふうに思います。ユダヤ人という生まれながらの特権を持っていて、またこの宗教的な業績、実績に関してはトップクラスでしたから。
If you are first century Jews, you'd be impressed.By his pedigree and zeal in keeping the law.
皆さんが一世紀のユダヤ人だったとしたら、パウロのその家系ですとか、その律法を守るということに関する熱心さにおそらく感銘を受けていたかと思います。
But he set the high bar for his fellow Jews, an impossible standard for any Gentiles who would hope to fulfill the law themselves.
パウロは同胞のユダヤ人に対するハードルを高くしました。そして律法を守りたいと望んでいる異邦人たちに対しては到底達成することができないような基準を設けました。
And if the law were the authentic standard of right standing with God, Paul would have been the paragon of righteousness.
律法を守るといったことが神の御前に義とされるその正当な基準だとしたら、パウロはその義の鏡とされていたと思います。
But he points out quite vividly in the following verses,The folly of trusting in the one's own righteousness.
しかし彼は明確に自身の正義に頼ることの愚かさをここで説いています。
But whatever gain I had, I counted as a loss for the sake of Christ.
しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストの家に損と思うようになりました。
Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake,I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ.
それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくだと思っています。それは私にはキリストへまた。
And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law,But that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith.
キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、 キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
That I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death.
私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、
That by any means possible I may attain the resurrection from the dead.
どうにかして死者の中から復活に達したいのです。
At one time, Paul believed he could satisfy God's requirement by keeping religious rules.
その昔、パウロは宗教的なルールを守ることで神様の要求を満たすことができると信じていました。
But his value system was turned upside down completely after meeting Christ directly on the way to Damascus.
しかし、パウロがダマスカスへの道で直接キリストとの出会いがあった後、完全に彼の価値観のシステムというものは変えられてしまいました。
He realized he couldn't be justified and made righteous by his own efforts and works, but only through the faith in Jesus Christ by God's grace.
彼は気づいたのです。自分自身の努力や働き、そういったものを通して自分を正当化、また神様の前に義とすることはできないと、神様のその恵みによってのみ、そしてイエス・キリストにおける信仰によってのみ自分は義とされるということに気づいたんです。
He found out legalism, a list of do's and do nots, can never achieve genuine righteousness.
立法主義、これはこういったことはしなさい、こういったことはしてはいけないといったものを決めているものですが、この立法主義を通してでは真の義というものは達成できないと彼は気づきました。
God makes us righteous when we trust in Christ.
私たちがイエス・キリストに信仰を置くとき、信じるとき、神は私たちを義とされます。
Romans 1:17 said,
ローマの1章17節にこうあります。
For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it written, the righteous shall live by faith.
なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
We cannot make ourselves righteous, no matter how diligent our efforts are.
私たちがどれだけ一生懸命取り組んだとしても、自分自身の力で自分たちを正義とすることはできません。
So Paul says all of his effort and his accomplishment, the brilliant track record of his life, is all rubbish compared to knowing Jesus, which is a true treasure.
イエス・キリストを知る、これが真の宝であるわけですけれども、それと比較すると自分のやってきた業績、それから成し遂げてきた実績、そういったものはゴミ、まあ、チリアクタと変わりはないというふうにパウロはここで言っています。
What a strong confession.
これは非常に力強い告白だと思います。
The Greek word Paul chose to compare all earthly treasures and accomplishment to Christ is sky ballon in Greek.
キリストと比べて地上すべての宝や成功を表現する際、パウロはここでギリシャ語のスカイバロンという言葉を選んでいます。
The term literally means dung, excrement or manure.
このギリシャ語の言葉ですけれども、文字通りの意味というものは糞、排泄物、堆肥という意味があります。
On this word, one commentator notes some scholars are prone to translate this as a garbage, but it is used for dung, however,And the strongest possible contrast makes the best sense of this passage.
この言葉なんですけれども、とある注釈にこうありました。学者の中にはゴミと、その言葉を訳す者も います。ただこの、言葉というものは対比に使われるものであって、可能な限り強い比較表現を用いることで、この箇所の意味をパウロは示そうとしているというふうに書いてありました。
So in finding Christ as his one and only treasure.In this life, the power of Christ's resurrection became a present reality for Paul, allowing him to rejoice even as he shared in Christ's sufferings.
キリストを知ることこそ人生の中での唯一無二の宝である。キリストの復活の力がパウロにとって現実のものとなりました。それゆえキリストの苦しみを共有する中でも彼は喜びを表現する、また喜ぶことができたんです。
Charles Colson was special counsel in the administration of President Richard Nixon in 1969 and 1970.
チャールズ・コルソンという人がいます。 彼は1969年から1970年まで、リチャード・ニクソン大統領の特別補佐官を務めました。
So he was a, like a top of hierarchy in a, in a, in a society, but he pleaded guilty to the obstruction of the justice in a Watergate scandal and was sentenced to prison.
彼はその社会階級的な、ところで言うと、まあ、階層のトップに、つまりいたわけですけれども、ウォーターゲート事件に関する司法妨害で有罪を認め懲役を言い渡されました。
While in prison, he was saved and spent the rest of his life in evangelical activities.
彼は刑期を務めていた時に、救われました。そして、残りの人生を伝道活動に、捧げました。
He said, "It is not what we do that matters,But what the sovereign God chooses to do through us."
彼はこのように、言葉を残しています。私たちが何をなすかが問題なのではない。重要なのは、すべての主権を持っておられる神が私たちを通して何をなすか、と選ばれたから。
God doesn't want our success.、
神は私たちの成功を欲しているのではない。
He just wants us.
神は私たち自身を望まれておられる。
He doesn't demand our achievements.
神は私たちの功績を求めているのではない。
He demands our obedience.
神は私たちの従順を望まれておられる。
So lastly, I'd like to share another quote from Lee Strobel, the journalist I talked about at the beginning of this passage.
最後に今日の説教の冒頭で、紹介したジャーナリスト、リー・ストロベルさんの言葉を引用したいと思います。
All we needed when we first came to Jesus was His grace.
私たちが最初にイエスのもとに来たとき、必要なものはイエスの恵みだけであった。
And grace is all we need to grow in Christ.
そしてイエスの中で成長するために必要なものもイエスの恵みがすべてである。
Our tendency toward performance imprisons us.
自らの能力に頼りがちな性質は私たちを牢獄に導く。
Grace liberates us.
恵みは私たちを解放する。
So let us lean forward towards God's grace only, always, especially in our hard times.
常に、そして特に苦しみの中にあるとき、神の愛に頼るようにしましょう。
And do not lean towards our problems, our works, and our selves, and not our race.
私たちの抱えている問題、私たちの働き、そして自分自身、また人種、そういったところに、をよりどころにするのではなくて、
Let us rejoice in the Lord only.
主にあってのみ喜びましょう。
Let's pray.
ではお祈りします。
Heavenly Father, thank you for today, the message through Apostle Paul in the prison. But he just expressed his joy and rejoice in the Lord, and that commands us. That's a four strong confession. And what he's done before is all garbage and rubbish.And just lean on towards you only. That's strong message and encourage us to be following the Jesus. And we always delight in the Lord. And we can have inner satisfaction by submitting you only. That's great news and great gospel you're giving us. Thank you for, especially in a hard time, uncertainty in a natural disease and people's sinful activities, we are at a loss. But you're guiding us. We only lean towards your grace always. So by this, we can go through and help them around us. In all these things, I pray in the name of Jesus Christ.